こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。埋まらないよ、そんな男じゃ。モノクロな世界は誰かのための人生を終わらせることで動き出す。恋愛エッセイストのゆずかが大人になった女性が抱えやすい恋愛、自己像、結婚、出産、過去への執着を扱うエッセイである。2023年に刊行された本書は、精神科美容整形外科の看護師、風俗嬢、結婚、妊娠、出産を経験した著者の視点を背景に、幸せになるためには不要になったものを正しく終わらせる必要があるという問題意識を掲げる。題名が示す通り、満たされない感覚を特定の男性や他者の承認で埋めようとする姿勢を問い直す点に特徴がある。単なる別れの勧めではなく、別れるための演技、若さへの未練、比較を生む他人の生活、手放せない自尊心などを検討し、自分のために生きるための判断を促す。結婚、妊娠、出産がゴールではないという視点も含め、既成の女性像に回収されない生き方を考える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、惚かれるための愚かなふりを終える、魅力と自己縮小を切り分ける本書の第1章は、男性に惚かれるためにバカなふりをすることをやめようと呼びかける。ここで問題にされるのは、愛想の良さや他者への配慮そのものではない自分の知性、意見、不快感を小さく見せ、相手が安心する役を引き受けることでしか関係を保てない状態である。その振る舞いは短期的には摩擦を減らし、承認を得る手段にもなり得る。しかし、関係の前提が自己の縮小であれば、評価されているのは本人ではなく演技された人物像になりやすい。題名のそんな男じゃ埋まらないという感覚は、この構造ともつながる。相手からの好意を得ても、自分を否定して得た行為では欠乏感が残るからである。本書は、女性らしさや可愛げを一律に否定するのではなく、それが自分の選択か、見捨てられないための適応化を見分ける契機を与える。恋愛を自己価値の証明に使うのでなく、対等に扱われる関係を選ぶための視点として読める。次に、終わらない同性過去の傷、若さへの未練を正しく終わらせる本書を貫く中心的な考え方は、不必要になったものを正しく終わらせることが現実を少しでも生きやすくするというものだ。扱われる対象には、終わりを決められない同性生活、過去のトラウマ、若さへの未練が含まれる。重要なのは、忘却や感情の切断を万能薬として提示しているわけではない点である。過去の痛みや未練は意思だけで即座に消えるものではない。だからこそ本書は、それらを抱えている自分を否定するより、現在の選択を縛り続ける関係や期待を見極める方向へ読者を向ける。例えば、惰性で続く関係は失うことへの恐れによって維持される一方、将来の可能性や自尊感情を消耗させることがある。若さへの執着も、年齢そのものより若い時期に得られた承認や選択肢への執着として働き得る。終わらせるとは、失敗を宣言することではなく、もはや自分を支えない物語に区切りを与える行為である。本書はその判断を、人生を作り直すための積極的な技術として位置づけている。さらに、他人の芝生と SNS のいいね、比較対象の幸福を現実視しない第4章で前景化されるのは、友人や周囲の人生を見て生じる比較と欠乏感である。本書は、隣の芝生や SNS 上の多いいいねを例に、他人の幸福が過度に完成されたものとして見えてしまう仕組みを扱う。これは他者の生活が嘘だと単純に断じる議論ではない。むしろ、外から観察できるのは選ばれて見せられた断片であり、関係の葛藤、経済的不安、迷い、退屈までを同じ制度では知り得ないという認識の問題である。比較は自分の望みを確認する契機にもなるが、他人の可視的な成果を自分の生活の採点基準にすると常に不足が強調される。本書は、憂い棒を抱くこと自体を責めるよりも、その感情に人生の主導権を渡さないことを促す。自分には芝生がないと感じる比喩も、既存の成功の舞台を持たない不安を示すが、そこから直ちに劣等を導く必要はない。どのような関係、暮らし、身体感覚を自分が本当に望むのかへ視線を戻すことが、比較の連鎖を弱める。この視点は、恋愛だけでなく、結婚、仕事、友人関係をめぐる自己評価にも応用できる。そして、わがままな人が得をする現実と、手放せないプライドの再検討。本書は、周囲を優先し続ける人が必ずしも報われるとは限らず、時にわがままな人が得をするように見える現実にも触れる。この論点は、身勝手さを推奨するものではなく、遠慮や自己犠牲を美徳として内面化した人が、自分の希望を表明できない不均衡を照らすものとして理解できる。要求を言葉にしなければ、他者はその必要を把握できず、関係の中で配慮だけを提供する役に固定されやすい。一方、終盤で扱われるプライドは、単なる自尊心と同義ではない。すでに苦しい関係や選択に投じた時間を無駄と認めたくない。捨てられた側に見られたくない。 といった感情が手放すべきものを保持させる場合がある。本書の簡単には捨てられない人生という表現は、人生を軽々しくリセットできるという幻想を退ける。過去を無価値にせず、それでも現在の自分を守るために選び直すことが要点となる。自分の利益を考えることと他者を傷つけることを混同しない姿勢は、恋愛や友人関係で境界線を築く際の実践的な論点である。最後に、結婚、妊娠、出産をゴールにしない、子供を持たない考えを覆した理由を考える。本書は結婚、妊娠、出産を人生の到達点として扱わないことを明確に掲げる。その上で著者が子供は絶対作らないという考えを覆した理由にも触れるとされる。この構成の意義は、出産を全ての女性にとっての正解として結論付けることではなく、人生観が変化する可能性を正面から扱う点にある。ある時点で子供を望まないことも、後に考えが変わることも、いずれも本人の選択として尊重されるべきであり、既成のコースに従ったかどうかだけで評価されるべきではない。本書は、恋愛や家族形成をめでたしめでたしで完結させず、その後に続く生活責任、自己の変化へ視線を向ける。これはパートナーを得れば欠落が埋まる、母になれば人生が完成するといった物語への距離の取り方でもある。著者自身の経験に根ざした語りであるため、普遍的な生き方の処方箋というより、女性が選択を更新する権利を考えるための素材として読むのが適切だろう。結婚や出産をめぐる二項対立を避け、選んだ後にも自分の人生を生き続けるという視点が本書の射程を広げている。結論として、本書は、恋愛の中で自分を小さくしてきた人、別れるべきか判断できない関係を抱える人、友人や SNS 上の人生と比べて疲弊している人に向く。とりわけ結婚や出産、年齢といった節目を前に、自分は何を望んでいるのかが見えにくくなった読者にとって、考えを整理する補助線になり得る。実践的な価値は、すぐに答えを出すことよりも、満たされなさを他者の承認で埋めようとする癖、惰性で関係を続ける理由、比較が生む自己否定を言語化し直せる点にある。円本同士の恋愛自己肯定エッセイと比べた際の特徴は、前向きになることだけを求めず、不要な役割、関係、執着を終わらせる作業に焦点を置くことだ。また、著者の看護師経験や風俗嬢経験、結婚、出産の経験を背景に、女性の幸福を単一の規範へ回収しない姿勢も際立つ。ただし、語りは率直で、扱う主題も個人的な痛みや関係の精算に及ぶため、穏やかな一般論だけを求める読者には重く感じられる可能性がある。それでも、他人のための人生から距離を取り、自分の選択を引き受ける視点を求めるなら、有効な一冊である。ご支援いただける場合は、ゆずか、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。